どうもビタディです。はい、ポッドキャスト始めていきます。このポッドキャストは筋トレからプロレスにハマった私ビタディがトレーニー目線からのプロレスラーの肉体考察をしたり、プロレスの試合の感想や映画、ライブ、アニメなどイベントを体験した熱をそのまま吹き込むポッドキャストです。第46回は、レスルキングダム1.4 の、レビューです。 1.4、現地観戦の、皆様、ワールドで、ワールド、あとテラサチャンネルですね、で見た、皆さんお疲れ様でした。まあ、新日本プロレスが 1.4、まあ、ある意味でこう2020年の、まあ、総決算という、まあ、形になるんですけど、まあ、その舞台として用意した 1.4 は、まあ、それにふさわしい内容だったんじゃないかなというふうに思いましたね。まあ、いろんな方がね、レビューを、まあ、配信すると、思われますので、なるべくこう人のこうレビューとかをね聞く前に、自分のレビューを撮っていこうかなと思います。はい、ではレビューいきたいと思います。第0試合、KOBW2021、進出権争奪戦ニュージャパンランボーは、34分40秒で、チェーズ・オーエンズ、バットラック・ファレ、武士、矢野トールが、残って、翌日の、KOPW2021の本戦に出場権を獲得ということで、これはまあ本戦に出れなかった人らが出てくる、まあ、ニュージャパンランボーだったんですけど、改めてねこう石井、永田、鈴木、後藤、吉橋、みたいな感じでね、見てるとやっぱ新日は層が厚いなと。本戦に出れないけど、まあ、IWGP 巻いてる人だったり、まあ、それにね、近い位置まで行った人らがこう出てくるんで、すげえなと思いましたね。まあ、試合自体は、まあ、面白いか面白くないかは、まあ、僕はまあそうほどほどかなと思ってますけど、この試合の最後の方はちょっと寝落ちしてしまいまして、起きたら、矢野が入場してきてリングに上がる前に終わっちゃったよみたいな感じは見ましたね。まあそんな程度で、明日、まあ僕が期待してたチェーズが、入ってますんで、明日、頑張ってほしいなというところですね。はい、第1試合、スペシャルシングルマッチ、ベストオブザスーパージュニアの優勝者高橋ロムと、スーパージェイカップの優勝者エルファンタズモ、17分46秒ウラカンラナで、ヒロムが、勝利ということで、この試合はもうファンタズモの試合になっちゃったかなと。ロープ渡ってのね 場外のケブラータとか、こう、クロックスプラッシュとかね、あとヒロムのサンセットフリップパワーボムを起きて破りで出すという感じで、こうファンタズモはすごくドーム級の選手だなと思いましたね。ああいう広い空間でこう自分の体を大きく使って見せるっていうのは、まあ内容以上に映えるので、うん、やっててこう湧くし、やっぱファンタズモの試合これ見たら現地で声出したかったんじゃねえかなっていう風に感じました。逆にヒロムはちょっと この試合はファンタズモ上げに徹したのか、もしくは次の日に、石森戦があるので、あまりインパクトが強い試合をしすぎると、次の試合に響くからという感じなのか、うん、こう東京ドームに用意してきたっていう戦いではなかったかなと思いますね。まあ明日のセミにね期待したいかなと。はい、第2試合 IWGB タック選手権試合、チャンピオン、ザック・セイバージュニア太一対、ワールドタックリーグ優勝チーム、タンガロア、タマトンガ、デンジャラステッカーズ対 GOD ということで、こう思いのほかいい試合でしたね。序盤は結構太一が GOD に捕まるっていう展開があって、ただそこからちょっと切り抜けてこうザック無双みたいな感じの展開もあって、ザックすげえなーっていう感じもあるんですけど、ただまあロアがね結構良かったなと思いますね。まああと終盤太一がね、あの邪道を玉蹴りして出すとこは結構楽しかったですね。ただその隙に玉がアイアンフィンガーを出して、アイアンフィンガーで太一をノックアウトしてからのロアがエプシットで、ごめんなさい、これ結果ですね、19分18秒エイプシットで、防衛に失敗、 GOD が新チャンピオンとなるということで、いや本当にタック選手権面白かったですねこれね。やっぱザックはタック得意なんですかね。結構ね、あの関節技ってタックと相性が悪いと思うんですけど、それが基本なしでもザックはやっぱいいレスラーなんだなと。関節技に頼らなくてもタックですごくいい試合をするっていうのはめちゃくちゃいいっすよね。コーナーからねザックがブレインバスターで持って太一がパワーボムの形で打ちつけるやつなんてすごい迫力だったし、あれ絶対ザックが一番いけんじゃねえかなって思うんですけど、こうザックのね太一とのタッグの良さというか、それが良かったかなと。まあこれはアイアンフィンガーで取ったってことは、まあこうクリーンじゃないんで、まだまだこれ続いていくんじゃないかなと思いますし、まだ全然話は続けていけるんで、 僕は楽しみかなというふうに思います。はい、第3試合 IWGP US ヘビー級王座挑戦権利書争奪戦、権利書保持者健太対、チャレンジャー小島さとしは、14分12秒、ゴートゥースリープで、健太が、防衛に成功ということで、この試合前にモックスリーが VTR を出して、おい、この試合終わった後の権利書保持者覚悟しとけよみたいなねのがあって、おモックスリーついにやるんけっていう、まあ日本には来れんでしょう多分、うん、この情勢的にってなると、まあケンタが向こう行ってやるのがあれかな。まあそうなると、まあちょっとコロナの情勢的にはケンタが勝って US を持って帰ってくるのかなという想像もちょっとしちゃう感じですね。はい、こちらの試合はなぜかこう天山にめっちゃ突っかかるケンタみたいな感じで、断るごとにケンタがこう帰れよみたいなねのがすごいあったっすね。まあコジもすごい動けてたんでよかったんじゃないでしょうか。こう代役としては果たしたんじゃないかなと。ちょっとこうフィニッシュが唐突な感じありましたけど、うん、まあ今の実力差みたいなのを表してると考えれば、まあ別にそんなに不思議はないかなと。うん、あのレフトハンドのねラリアットがこうめちゃくちゃ薄い感じだったのがちょっと気になりましたけど、まあうん、こうブサイクへの膝蹴りがね、膝立ちの小島に決まって、まああれが決め手だったかなという感じですね。まあケンタはよくこの US ヘビーの挑戦権利賞っていうので頑張ってくれたなと。こんだけ盛り上げて、この US ヘビーの挑戦権利賞でこんだけ頑張ってくれたケンタは本当にすごいですよね。うん、こうモクスイが来れん中こんだけ頑張ってくれたケンタありがとう。もう取ってもいいんじゃないですかね US は、うん、と思います。はい、第4試合60、スペシャルシングルマッチ、棚橋宏対グレートオーカーンは、17分13秒、ハイフライフローで棚橋の勝ち。そうっすね、ちょっまあオカンがね勝ってなかったのがちょっと残念かなと。まあでもオカンの技の一つ一つの説得力とかそういう部分ではかなりこうドームでやっても伝わる試合だったと思うし、まあこう元付き人っていうねこういう若干のエモ要素みたいなのもいい試合だったんじゃないかなっ とは思いますね。キラー棚橋が出んかったのはちょっと残念かなっていうのと、まあオカンが勝てなかったっていうのがまあ不満材料で、多分こう振り返ってみる分にはすごくいい試合だと思いますね。17分くらいのコンパクトさだし、うん、ただこの勝った棚橋がどこに行くんだろうというのはある。 IWGP 行くのかどうなんっていう、まあ、それはちょっとないかなって感じもするし、まあ2021年の棚橋は期待できるのか分かんねえや分かんないっすねこれは。うん、分かんないっす。うん、まあね、ちょっとタナのねシングルを生で見たいなっていう気持ちもかなり出てきてるんで、僕プロレスファンになってからタナ橋のシングルって一回も見たことないんですよね。岐阜の人なのにね地元の大先輩なんですけどね。うん、あのまたずてのまたずてみたいな感じでね、あのチケットを用意してもらったこともあるんであるんでね、あの本当は無条件応援ぐらいのレベルなんですけど、はい、まあ王冠に勝ったからにはちょっと2021年の棚橋期待したいですね。はい、セミファイナルスペシャルシングルマッチ岡田和親対、ウィル・オスプレイは35分41秒レインメーカーで岡田和親の勝利。まあベストバウトはこれでいいんじゃないでしょうか。うん、いいと思います。ちょっとこの試合ね、10分15分ぐらい見れてなかったんですけど、どこからだったかな、なんかすごいムーブやったあたりから見たんですけど、どの辺だっけ、どの辺だっけ多分10分とか15分ぐらいだと思うんですけどね。まあいいや、ちょっと思い出せね。うん、まあ本当にこう今新日本が持つカードで一番こう身体能力が高くて攻防がすごいっていう試合はここでしょう、やっぱりっていうのを見せつけた試合ですよね。オスプレイのムーブにもついていける、岡田のムーブにもついていけるっていうのが、まあオスプレイと岡田どっちもこう相互作用で良くなる試合だったと。うん、こうしかもねマネークリップで決まらない決まらないで起きて破りのレインメーカー、ストーンブレイクでレインメーカー決めて、起きて破りのレインメーカー決めて、ストーンブレイカーに入るもツームストーンで、そこから1年間封印していたレインメーカー出ちゃったみたいなね、これはレインメーカーを引き出させたオスプレイがすごいと僕は見ます。うん、こう奥の手を 出し切らないと勝てない相手だったオスプレイっていうね、うん、それでいいと思いますね。まあ、これでエンパイアは2連敗。誰だエンパイア3連勝するとか言ったやつは。私だ私です。はい、まあ素人の想像なんてね、こんなもんすね。ほんとオスプレイが勝たんかったらすげえ文句出るな、文句出るっていうか文句言うんだろうなって思ったんですけど、やっぱあの土壇場でレインメーカーって見せられるとあーってなっちゃうんで、いやー新日本すげえなって感じっすね。はい、メインイベント IWGP ヘビー級 IWGP インターコンチネンタルダブル選手権試合、チャンピオン内藤哲也対チャレンジャー G1 クライマックス優勝イブシコータは、31分18秒神声で、イブシの勝ち、新王者となるということで、イブシ体感おめでとうございます。はい、この試合はちょっと僕途中までやばくないみたいな感じがあったんですけど、20分過ぎぐらいまでね、大丈夫かイブシ大丈夫かみたいな感じだったんですけど、みんなそうでもないんですかね。なんか僕本当20分ぐらいまで若干こうあの G1 の優勝決定戦が思い出されて、ちょっとやべえんじゃねえかなっていう感じがしたんですけど、気のせいですかね。まあ、僕が集中して見れてなかっただけかもしれないですけど、で、20分過ぎにね、エプロンで断崖式の、フランケンシュタイナーが出て、そっからはもうこうまあイブシ内藤の試合っていう感じですね。うん、やっぱイブシはこう破天荒なムーブというか、そういうのが出始めると生き生きしてくるし、こう乗ってくるなっていう感じですね。人手なしドライバーも出ましたし、やり投げいくかと思わせてのデスティーノと思わせての、膝蹴りとかね、うん、でまあ最後は神声、3発目の神声が決まって、イブシが勝ちということで、まあでもやっぱこのイブシを輝かせてるのは内藤哲也だと思うんで、うん、G1 の優勝決定戦はやっぱりこうなんていうのかな、やっぱイブシの魅力ってこう危なっかしさだとね思うんですよ。まあいろんなとこでね言われてますけど、大人になっちゃったとか、ただそういうところからの外ににじみ出てくるこう危なっかしさっていうのが、まあ、やっぱイブシの魅力だと思うんですけど、まあ、G1 の優勝決定戦の真田は、まあ、そこを引き出せるタイプではなかったのかなということですね。まあ、あのイブシがとちったんじゃないかとかねいう話もありましたけど、やっぱタイプ的に合わんかったんじゃないかなと僕は思うんですけど、どうなんでしょうね。まあそういう意味でこの内藤哲也っていう相手は非常に良かったし、ちょっと今日はね内藤さんを好きになっちゃったっすね。うん、こうしっかりとイブシのムーブを受け切ったという意味では素晴らしいと思いますね。現地でね見てた、サナリーさんも ツイートしてましたけど、まあ、最後のね神声をこう膝を迎えに行って受ける内藤哲也、あれ気違いっすよねマジで。あ、いかんいかん、放送禁止用語が出てしまった。はい、まあ、本当にこうやばいっすよねあの人頭おかしいと思う本当にすげえっすわ。あのいぶしを輝かせたのは本当にすげえなと思いますね。内藤さんをちょっと好きになった、はい、試合でした。で試合後はね内藤が、自らの手で、2冠のベルトをいぶしに渡すということで、これも結構エモいっすよね。うん、でいぶしの手もね上げてもうすっかりベビーフェイスだなという感じで、まあでもこれが理想像じゃないですか内藤さんの。うん、多分きっと自分がねこう目立ちたいっていうのもあると思うんですけど、そうか内藤さんのこう違和感というか、僕はずっと違和感があるんですけど、違和感の正体っていうのはあれなんですかね、やっぱ内藤自身は自分が目立ちたい、ファンからこうされたいっていうタイプなんですけど、試合は相手をの技を受けて相手を輝かせるっていう面でしかこう自分はこうそこが自分の得意技っていうのがあるんで、うん、こう自分が目立つ技ってそうないっていうのが違和感の正体なのか。レビューしてきて急にクエスチョンが出てきましたね。まあそれも考えたいと思います。はい、ということで、イブシは明日ジェイとの一戦ですね。期待したいですね。はい、レビューはこんなとこですね。まあ裏のねノアも、結構いろいろあったみたいで、バイトナンちゃんが日高だったりね、エムズアライアンスに、田中正人が来たりね、メインイベントに長谷先生が出てきたりという感じで、なかなか面白そうなことになってますんで、こっからも、ノアもね期待できるかなと。新日本も面白い、ノアも面白い、この僕的にはこの2つをね、押しながらプロタ2021年もやっていきたいと思います。はい、では今日はこんなところで終わりたいと思います。面白いと思ったら定期購読およびツイッターのフォロー、質問感想をお待ちしておりますので、質問、ハッシュタグマッチョプロレスでのツイート、質問箱、リップ、DM、どしどしよろしくお願いします。ありがとうございました。